声の広報岩出。2020年5月第170号、発行岩出市役所市長公室。こんにちは。緊急事態宣言が全国に発令されましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月号の表紙には新緑のもみじが写真で掲載されています。それでは5月号スタートしてまいります。なお、新型コロナウイルス対策により講座や催しなどが中止となる場合があります。最新の情報についてはお問い合わせいただきますようお願いいたします。身の回りに潜む消費者トラブル。5月は消費者月間です。近年、消費者を取り巻く環境は大きく変化しており、多様化するライフスタイルに合わせ新しい商品やサービスが提供され、利便性が向上する一方で、悪質商法や特殊詐欺の手口が複雑化、巧妙化しており、誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があります。消費者トラブルが起こる原因の一つは、商品やサービスを提供する事業者と消費者との間にある情報量の差だと言われています。中には、儲かる、あなただけ、などと甘い言葉に誘われ、金銭を請求されるトラブルになるケースもあります。被害を防ぐために、自らがトラブル事例やその対処法について知るとともに、情報を鵜呑みにせず、よく確認して判断するようにしましょう。市に寄せられた相談内容。令和元年度、市の相談窓口に寄せられた相談件数は143件で、年々増加傾向にあります。最も多かった相談は通信販売が55件、次いで店舗購入が33件となっています。通信販売は誰もが気軽に利用できる一方で、契約内容が分かりにくかったり詐欺的なサイトに誘導される場合もあります。トラブル事例1。インターネットで定価の 70% オフで販売されているサイトを見つけ、商品を注文した。振込先口座に代金を振り込んだが、1ヶ月以上経っても商品が届かない。催促のメールを送っても返信がない。正規の値段により極端に安価である、販売事業者の名称や所在地などが記載されていない場合は注意が必要です。注文する前によく確認しましょう。トラブル事例2。誰でもすぐ収入が得られるという広告を見つけ、サイトに登録した。収入を得るためには、ポイント購入が必要と言われ、支払ったが、全く収入が得られない。SNS、ソーシャルネットワーキングサービスなどの広告をきっかけに、トラブルに遭うケースが増えています。簡単に高額収入を得られることはありません。安易に信用せず、怪しいと思ったらきっぱり断りましょう。おかしいな、困ったなと思ったらすぐに相談してください。消費者ホットライン188、いやいや。まず188を押す。続いてアナウンスに従って自宅の郵便番号7桁を入力。そうすると最寄りの相談窓口につながります。消費生活相談窓口、岩出市役所市長公室内。時間は祝日を除く毎週木曜日の午後1時から4時。場所は岩出市役所ほか。消費生活専門相談員が対応します。毎週月曜日、紀の川市の相談窓口も利用できます。市民憲章。私たちは緑の山と紀の川の清流に育まれた岩出市の市民であることに誇りを持ち、平和を重んじ豊かな町を作るためにこの憲章を定めます。このページについてのお問い合わせは市長公室電話 62-2141 番までどうぞ。教育長退任のご挨拶。前岩出市教育長塩崎のぞみ。爽やかな風が吹き渡る季節となりました。 私こと去る3月31日の任期満了をもちまして、岩出市教育長を退任いたしました。在職中は皆様方の温かいご支援、ご厚情に支えられ、職務を遂行することができましたことに対し、心から厚く御礼申し上げます。今後とも岩出市政並びに岩出市の教育の発展を心よりお祈り申し上げまして、退任のご挨拶といたします。副市長に佐伯茂樹氏が再任しました。3月定例市議会での選任の同意を得て副市長に再任しました。任期は4月1日から4年間です。市職員人事異動。令和2年4月の課長級以上の人事異動と3月の退職者を掲載します。部長級理事総務部長兼務大平康弘、総務部長財務課長事務取扱が休職です。市長公室長部長久島和美、任期付き任用。生活福祉部長福祉事務所長兼務社会福祉協議会事務局長併任松尾広志、和歌山県から派遣。理事総合保健福祉センター館長兼務山本義行、任期付き任用更新。事業部長田村義秀、任期付き任用。上下水道局長梅田秀代、上下水道局長上下水道業務課長事務取扱が休職です。理事下水道担当下水道公務課長専務取扱中島秀和、堺市から派遣。会計管理者部長伊上義秀、任期付き任用更新です。教育部長湯川義彦、任期付き任用更新。続いて次長級です。総務部次長税務課長事務取扱松本美希子、休職は総務部税務課長です。事業部次長産業振興課長事務取扱今井正人、休職は事業部産業振興課長まちづくり推進係長事務取扱いでした。続いて課長級。生活福祉部生活支援課長福祉事務所次長兼務中井則恵、休職は生活福祉部保険年金課長でした。生活福祉部生活環境課クリーンセンター所長大島雅樹、休職は生活福祉部生活環境課付き課長クリーンセンター副所長事務取扱いでした。生活福祉部保険年金課長伊部武弘、休職は生活福祉部生活支援課長福祉事務所次長兼務でした。事業部土木課長矢代浩二、和歌山県から派遣。教育部教育総務課指導主事課長庄司清美、休職は和歌山県教育委員会です。市長公室次長課長秘書担当畑井敦人、休職は市長公室副室長です。市長公室次長課長企画担当正木悟、給職は市長公室副室長です。総務部財務課長西浦正和、給職は総務部財務課副課長です。生活福祉部子ども健康課子育て世代包括支援センター長課長塩中和子、給職は生活福祉部子ども健康課副課長 子育て世代包括支援センター長兼務、母子保健係長事務取扱いです。事業部都市計画課長西岡秀樹、給食は事業部都市計画課副課長。上下水道局上下水道業務課長井上誠、給食は上下水道局上下水道業務課副課長です。議会事務局次長課長、議事調査係長事務取扱い中西邦夫、給食は総務部総務課副課長、行政委員会事務局長兼務、総務法制係長事務取扱いです。農業委員会事務局長課長田村孝則、給食は農業委員会事務局長副課長です。岩手図書館次長課長湯葉美奈子、給食は岩手図書館次長副課長です。続いて退職者です。串間和美、市長公室長部長年リンピック推進室長事務取扱い、前芝陽一、生活福祉部長総合保健福祉センター館長福祉事務所長兼務、社会福祉協議会事務局長併任、田村義秀、事業部長都市計画課長事務取扱い、山本博信、事業部次長土木課長事務取扱い、岡田光雄、上下水道局下水道公務課長、前坂千景、生活福祉部地域福祉課課長補佐、横畑直子、生活福祉部子ども健康課山崎保育所主任、正木理恵、生活福祉部子ども健康課上岩出保育所副主任、和田博之、生活福祉部生活環境課クリーンセンター主任、田中俊作、生活福祉部地域福祉課主事、唐崎渚、生活福祉部子ども健康課上岩出保育所保育士、崎久保優子、教育部岩出図書館主事。再任用期間満了、藤田重和、農業委員会事務局書記、波松裕二、教育部岩出図書館主事。以上です。市民憲章、自然を大切にし、きれいな街を作りましょう。岩出市立学校人事異動、令和2年4月の学校長の人事異動を掲載します。岩出小学校長谷川美香、山崎北小学校長梅田真澄、根頃小学校長柏木光三、上岩出小学校長小迫博之、中央小学校長宮本孝弘、岩出中学校長清滝康夫。お問い合わせは教育総務課までどうぞ。4月から市役所の組織が変わりました。主な改正は次の通りです。市長公室、年リンピック紀の国和歌山2019終了に伴い、市長公室内の年リンピック推進室を廃止しました。生活福祉部、地域福祉課内の総務福祉係、人権啓発係を生活支援課に、子ども健康課内の健康推進係を保健年金課に移管しました。お問い合わせは総務課人事係までどうぞ。 事前予約制マイナンバーカード休日交付について、平日にお仕事などで受け取りに来ることが難しい方にマイナンバーカードの休日交付を行います。日程は5月24日日曜日の午前9時から午後11時と、6月28日日曜日午前9時から午後1時。場所は岩出市役所1階第一会議室。ご予約はお電話または市民課窓口まで。時間は午前9時から午後5時までにお願いします。必要な書類は、交付通知書、はがき、そして通知カード、紛失している場合は不要です。印鑑、本人確認書類、これは観光庁の発行した顔写真付きのもの1点、または保険証など2点。お持ちの方のみ、住民基本台帳もご用意ください。混雑緩和のため予約制となっています。当日のご予約は不可です。予約受付人数には上限を設けています。予約状況によっては、ご希望の日程でお取りできないことがありますので、ご了承ください。お伝えした日以降の休日交付については、決定次第お知らせします。電子証明書有効期限通知書が届いている方は、事前予約により、このお伝えした5月24日と6月28日で手続きが可能です。お問い合わせは市民課、市民係までどうぞ。市民憲章、人を愛し、助け合う笑顔の街を作りましょう。表彰、厚生労働大臣特別表彰、元民生委員、児童委員、おめでとうございます。継承を略して準不動でお伝えしてまいります。受賞されましたのは、津田健、三村真紀子、山内美代子、畑村地図、畑常夫、岡崎ひとみ、竹友俊之、福本康彦、以上の皆さんです。5月12日は民生委員・児童委員の日。支え合う住みよい社会・地域から。5月12日から18日を活動強化週間とし、広く民生委員・児童委員の存在や活動について知っていただくため、全国23万人の民生委員・児童委員がさまざまな PR 活動などを展開しています。岩出市民生委員・児童委員協議会では、地域を訪問し PR カードを配布しています。お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員がわからないときは生活支援課までお問い合わせください。12月の改選時に選考中であった民生委員・児童委員・主任児童委員が決まりました。民生委員・児童委員、三毛智博、船戸、畑高俊、山崎、松井茂雄、中島、時久夫、相田に、宮本正幸、湯久保赤貝と金池、室谷俊彦、金谷、本田正夫、森根頃、大石徳次、野女の山田、今中、根頃、小城ゆりか、新田広芝。主任児童委員は木村俊子、市内全域を担当します。高齢者世帯調査にご協力を。一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯への緊急時の対応や見守りにおける関係機関、警察や消防などとの連携強化を目的に、例年民生委員・児童委員の協力を得て高齢者世帯調査を実施しています。担当区域の民生委員・児童委員が調査のため訪問しますので、調査のご協力をお願いします。なお、例年4月下旬から6月中旬に訪問していますが、新型コロナウイルスの影響により実施時期を変更する場合があります。調査対象者は65歳以上の一人暮らしの高齢者、70歳以上の高齢者のみの世帯。 注意してください。訪問する民生委員、児童委員は、自分が民生委員、児童委員であることを証する顔写真付きの証明書を持参し、調査の際は提示することになっていますので、必ずご確認くださいますようお願いします。お問い合わせは、地域福祉課、高齢者福祉担当までどうぞ。市民憲章、健やかで生きがいを持つ市民になりましょう。令和2年度個別健診、医療機関実施について。次の通り個別健診を実施します。受診方法を確認の上、ご予約をして受診してください。なお、がん検診の詳細については、広報岩手3月号と同時配布の令和2年度個別健診、医療機関で受診する健診のお知らせにも掲載されています。市のウェブサイトからもダウンロードできます。受診期間は5月1日から令和3年1月31日まで。なお、長病院の受診期間は5月7日から令和3年の2月26日まで。子宮頸がん検診、乳がん検診は5月1日から令和3年2月28日までです。それでは、検診名、対象者、内容、自己負担、受診方法についてお伝えしてまいります。なお、年齢は令和3年3月末現在のものとします。胃がん検診、50歳以上で今年度末、偶数年齢の市民。問診と胃カメラまたは胃 X 線検査。自己負担は2000円。大腸がん検査、40歳以上の市民。問診と便検査、便2日法で行います。自己負担はなし。肺がん検診、65歳以上、結核検診を含みます。まず40歳以上、50歳未満の市民は、問診と胸部 X 線検査、必要に応じて、核胆検査も行います。50歳以上の市民は、問診と低線量 CT 検査、または胸部 X 線検査、必要に応じて、核胆検査も行います。自己負担はどちらも、胸部 X 線検査はなし、そして低線量 CT 検査は2000円です。乳がん検診、40歳以上、女性市民。問診とマンモグラフィー、二方向撮影を行います。子宮頸がん検診は、20歳以上の女性市民。問診、視診、頸部細胞診及び内診を行います。どちらも自己負担はありません。ここまで受診方法は、医療機関にまず電話予約をしてください。4月15日から予約を開始しています。そして、健康保険証を持って受診してください。結果は医療機関で直接お聞きください。肺がん検診は低線量 CT 検査または胸部 X 線検査のどちらかしか受診できません。公立長病院の予約。予約開始日は、肺がん低線量 CT 検査が4月17日から、乳がん検診が4月14日から、子宮頸がん検診は4月24日から始まっています。電話番号は 78-3891 番、受付は午後1時から5時までとなっています。国保特定健診、こちらは40歳以上の国保加入者が対象です。基本項目は、問診と身体計測、診察、尿検査、血圧測定、血液検査。詳細項目、医師の判断項目は、貧血検査、心電図検査です。自己負担はありません。医療機関に電話予約の上、受診の際必要な黄色の受診券、そして健康保険証を持って診察を受けてください。乳がん検診、子宮頸がん検診は、令和3年度から国の指針に伴い、2年に1回の受診に変更予定です。対象外の方は、対象年齢になるまで、検診の受診をお待ちください。 転入などで昨年度胃がん検診未受診で受診を希望される方は受診票を発行します。発行した受診票を持って医療機関で受診してください。国保特定健診、個別健診について。特定健診は糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群の該当者や予備群を発見し、生活習慣病を予防することを目的として実施しています。特定健診、個別健診は5月1日から翌年1月31日までの9ヶ月間、次にお伝えする該当医療機関にて無料で受診できます。健診を受診する際には、事前に医療機関へご予約の上受診してください。また、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行しています。受診を希望する方は、保険年金課の窓口、電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。年に1回の特定健診を受診して、あなたの健康をチェックしましょう。お問い合わせは、がん検診については保険年金課健康推進係、国保特定健診については保険年金課保険年金係までどうぞ。岩出市役所代表の電話番号は 62-2141 番です。市民憲章、教養を高め、歴史と文化を愛する市民になりましょう。それでは、令和2年度各種がん検診、国保特定健診、個別健診、実施医療機関をお伝えしてまいります。なお、事前予約が必要です。予約の際は、岩出市のどの検診を受けたいかをお伝えください。国保特定健診の対象者は、がん検診とセットで受診できます。期間は1月の末までです。肝炎ウイルス検査の対象者は、令和2年度に40歳となる方、または41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検査に相当する検査を受けたことがない人で、かつ受診を希望する方です。では、医療機関名、所在地、電話番号、そして受けられる検診の種類をお伝えしてまいります。胃腸肛門科、家田院、中黒、507-1、電話 61-1212 番。こちらでは胃がん検診の X 線造影、胃カメラ、そして肺がん検診の胸部 X 線、大腸がん検診、肺炎検査、国保特定健診が受診できます。伊藤内科、西野 190-1、電話 69-2121 番。胃がん検診の胃カメラ、そして肺がん検診の胸部 X 線、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定健診を受診できます。岩田医院、水須 503-5、電話 62-6705 番。肺がん検診の胸部 X 線、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定健診を受診できます。宇野内科、西野 186-10、電話 62-2101 番。胃がん検診の X 線造影、そして肺がん検診の胸部 X 線、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定健診を受診できます。大宮診療所、宮 50-1、電話 61-6151 番。胃がん検診の胃カメラと肺がん検診の胸部 X 線、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定健診を受診できます。続いて、柿原胃腸科内科、今中 105-2、電話 61-2600 番。胃がん検診 X 線造影と胃カメラ、 肺がん検診、胸部 X 線、大腸がん検診と肝炎検査、国保特定検診を受診できます。上岩出内科、消化器内科、野城の 66-1、 電話 69-5500 番。胃がん検診の胃カメラと肺がん検診の胸部 X 線、そして CT 検査、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定検診を受診できます。川口クリニック、岩出市中房 275-9、 電話 67-2334 番。胃がん検診の胃カメラと肺がん検診の胸部 X 線、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定検診を受診できます。紀の川クリニック西国部501、電話 62-0717。 胃がん検診の X 線造影と胃カメラ、肺がん検診の胸部 X 線、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定検診を受診できます。甲口内科クリニックは、ゆくぼ51、電話 61-5252 番。塚本内科クリニックは、金池 392-1、電話 67-3377 番。こちらでは、胃がん検診の胃カメラ、肺がん検診の胸部 X 線、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定検診を受診できます。殿田胃腸肛門病院は、宮 117-7、電話 62-9111 番。富田病院は、紀仙台2、電話 62-1522 番。こちらでは、胃がん検診、X 線造影と胃カメラ、肺がん検診の胸部 X 線、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定検査を受診できます。豊田内科、根室 913-2、電話 63-0297 番。胃がん検診の胃カメラと肺がん検診、胸部 X 線、大腸がん検診、肝炎検査、国保特定検診を受診できます。中今整形外科クリニック、金池 389-1、電話 62-5558 番。こちらでは、国保特定検診のみ受診できます。中房診療所、中房 553-1、電話 69-0777 番。肺がん検診の胸部 X 線と大腸がん検診、肝炎検査、国保特定検診を受診できます。畑乳腺クリニック、女性のみです。川尻 230-1、電話 63-1177 番。肺がん検診の胸部 X 線と大腸がん検診、乳がん検診、そして肝炎検査、国保特定検診を受診できます。林循環器内科クリニック、清水438、電話 62-3056 番。胃がん検診の胃カメラと肺がん検診、胸部 X 線、そして大腸がん検診、肝炎検査、国保特定検診を受診できます。平松クリニックは、高塚 53-4、 電話 69-0022 番。また藤原整形外科クリニックは、今中 151-3、 電話 67-3622 番。こちらでは、肺がん検診の胸部 X 線と大腸がん検診、そして国保特定検診を受診できます。ふるさと内科クリニック、西安城 62-1、 電話 62-2525 番。そして増田クリニックは、間に 482-3、 電話 79-3200 番。弥生メディカルクリニックは、中房 139、電話 62-7777 番です。こちらでは、胸部 X 線、 そして大腸がん検査、肝炎検査、国保特定検診が受診できます。安川診療所、西国部 688-1、 電話 63-1688 番。国保特定検診のみ受診できます。吉田クリニックは吉田 413-1、 69-5454 番。肺がん検診の胸部 X 線と大腸がん検診、肝炎検査、そして国保の特定検診が受診できます。レディースクリニック名古屋、中黒 1-3、 電話 67-7336 番。北山産婦人科クリニックは紀の川市岸川町マルス 662-1、 電話 64-3048 番。近藤院紀の川市小川 1731、 電話 73-2059 番。馬淵委員紀の川市小川2213、電話 73-2116 番。こちらでは子宮頸がん検診が受診できます。公立長病院紀の川市内田1282、電話 78-3891 番。こちらでは午後1時から5時までの間、肺がん検診の CT 検査、乳がん検診、子宮頸がん検診が受診できます。山下レディースマタニティクリニック、和歌山市元寺町西野町9、電話 073-426-8111 番。小川レディースクリニックは和歌山市武蔵田 366-4、電話 073-461-0349 番。こちらでは子宮頸がん検診が受診できます。浜田産婦人科、和歌山市島 230-2、 電話 073-462-0341 番。乳がん検診と子宮頸がん検診が受診できます。花山ママクリニック、和歌山市秋月483、電話 073-474-1001 番。子宮頸がん検診を受診できます。桜井乳腺外科クリニック、和歌山市三日面 279-5、 電話 073-448-3366 番。乳がん検診を受診できます。中山レディースクリニックは和歌山市東蔵前町4、南海和歌山市駅前ファーストビル2階、電話 073-402-3741 番。また海南医療センターは海南市日方1522-1、電話 073-482-4521 番。どちらも子宮頸がん検診を受診できます。国保の神厚生総合病院海藻郡君野町小畑198、電話 073-489-2178 番。こちらでは乳がん検診と子宮頸がん検診を受診できます。いずれもご予約の上受診してください。市民憲章、産業を育成し活力あふれるまちづくりに努めましょう。暮らしの情報、まずは税料金について。固定資産税の納税義務者について。固定資産税は毎年1月1日の付加期日、現在の固定資産、土地や家屋、償却資産の所有者が納税義務者となります。不動産売買契約にあたって、固定資産税はいつからいつまでなのかとの問い合わせがありますが、固定資産税は年税であり、期間に対してかけられるものではありません。年税額の一部を買い主が負担するような場合は、売買の当事者間の契約などによりお決めください。お問い合わせは税務課固定資産税係までどうぞ。軽自動車税、手術割などの減免申請について。申請の期間は5月11日月曜日から6月1日月曜日まで、午前8時45分から午後5時30分、土曜日曜を除きます。申請場所は税務課市民税係。自動車税種別割の減免と重複して受けることはできません。 減免の範囲や必要書類、マイナンバーカードまたは通知カード、そして印鑑、障害者手帳など、運転免許証、車検証の写しなどについて、詳しくは市のウェブサイトで確認してください。今年度も引き続き減免を受ける場合は、継続申請が必要です。令和元年10月から、従前の軽自動車税は、軽自動車税種別割に名称が変更されました。ではお問い合わせ先です。軽自動車税種別割については、市役所税務課市民税係、軽自動車税環境性能割、そして自動車税種別割、自動車税環境性能割については、紀北県税事務所電話 61-0067 番までどうぞ。令和元年10月から自動車取得税が廃止され、自動車税と軽自動車税に環境性能割が創設されました。スマホアプリで市税を納付。いつでもどこでも簡単に今年度から利用できるアプリが増えました。スマートフォンで専用アプリを利用して市税を納付することができます。銀行窓口やコンビニに出向かなくても、いつでもどこでも納付ができますので、ぜひご利用ください。利用可能なアプリ。詳しい使い方は、QR コードを読み取ってご覧ください。支払い秘書。PayB、PayPay、LINEPay、請求書支払いなどがあります。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。利用可能な税目は、市県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割。ご利用にあたっての注意事項を市のウェブサイトでご確認ください。お問い合わせは税務課納税係までどうぞ。主な機関の連絡先をお伝えします。岩出市役所、代表は 62-2141 番。岩出市教育委員会、郵便番号 649-6292 番、岩出市西の209番地。お申し込みお問い合わせなどで、住所、電話番号の記載がないものは市役所までお問い合わせください。総合保健福祉センター、電話 61-2400 番。子育て世代包括支援センター、ぎゅっとふる岩出。電話 67-6081 番。地域子育て支援センター岩出、電話 62-3362 番。II、電話 61-2983 番。クリーンセンター、電話 62-0814 番。市民総合体育館、電話 62-0370 番。岩出市民プール、電話 62-7533 番。岩出図書館、電話 62-7222 番。民族資料館、電話 63-1499 番。岩出警察署、電話 63-0110 番。長消防組合、電話 61-0119 番です。休日・夜間に利用できる病院。長休日・休館診療所、電話 77-6410 番、紀の川市東大井350。診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午と午後1時から5時。受付は午後4時30分までです。和歌山県救急医療情報センター、電話番号は 073-426-1199 番。365日24時間対応。近くの医療機関の案内があります。和歌山市夜間休日応急診療センター夜間休日診療電話番号は 073-425-8181 番となっています。お問い合わせは保険年金課健康推進係までどうぞ。なお、お電話などおかけ間違いに注意してください。67歳から69歳の方へ老人医療助成制度のお知らせ。対象は岩出市に住所があり、 健康保険に加入している満67歳から69歳の方で、次の7つの資格要件を満たす方は、老人医療助成制度の対象となります。7つの資格要件。1、あなたが後期高齢者医療被保険者でないこと。2、あなたが生活保護法による保護を受けていないこと。3、あなたとあなたの世帯全員が市町村民税を課されていないこと。4. あなたとあなたの世帯全員の前々年中の収入の合計金額が次の基準以下であること。5. あなたとあなたの世帯全員の金融資産が次の両方に該当していること。あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下である。また世帯全員の金融資産の合計額が350万円かける世帯員数以下である。金融資産とは預貯金、国債、株式などを言います。1人単身世帯の合計金額、収入は100万円、2人世帯は合計140万円、3人世帯は180万円。以下、1人増えるごとに40万円を加算。収入には遺族年金、障害年金、恩給、その他保険給付金などあらゆる収入が含まれます。6、あなたとあなたの世帯全員が今住んでいる土地、家屋を除き、地金などの動産や不動産、田畑や山林など直ちに処分が難しいものを除きます。これらの活用できる資産を所有していないこと。7、あなたがあなたの世帯以外の方から扶養を受けていないこと。他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。他の世帯の方が被保険者となっている医療保険の被扶養者でないこと。制度に該当しているか確認しますので、気になる方はお問い合わせください。お申し込み、お問い合わせは保険年金課保険年金係までどうぞ。国保税口座振替推進キャンペーン実施。今なら口座振替の新規登録手続きをいただいた方、先着50名様に粗品をプレゼント。対象は5月1日以降に新規で手続きされた方、金融機関で手続きされた方は控えを市役所にお持ちください。先着順です。手続きの方法です。取扱い金融機関または岩出市役所保険年金課で手続き、ゆうちょ銀行、郵便局での振り替えを希望する場合は、ゆうちょ銀行、郵便局で手続きしてください。取扱い金融機関は、紀陽銀行、南都銀行、紀の国信用金庫、近畿労働金庫、紀の里農業協同組合、池田泉州銀行、和歌山支店、ゆうちょ銀行、郵便局です。手続き上の注意です。手続きに日数がかかりますので、お早めにお申し込みください。ご希望の納期から振り替えできない場合があります。お問い合わせは、保険年金課徴収プロジェクトチームまでどうぞ。ご存知ですか？国民年金保険料納付猶予制度。国民年金保険料納付猶予制度とは、50歳未満、20歳以上の学生を除きます。の国民年金第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の人に対し、申請に基づき保険料の納付を猶予する制度です。承認されると、当該期間は年金の受給資格期間10年間として算入され、未納扱いとはなりません。ただし、保険料の後払い、追納がなされない限り、老齢基礎年金額の計算には反映されません。保険料の追納は遡って10年間可能です。学生の方は申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度をご利用ください。お問い合わせは保険年金課保険年金係までどうぞ。納期限のお知らせ。軽自動車税 種別割前期。固定資産税第1期納期限は6月1日月曜日です。また国民健康保険税後期高齢者医療保険料5月夜間納税相談日は28日木曜日午後8時まで。窓口は保険年金課です。和歌山県からのお知らせ。自動車税種別割納期限は6月1日月曜日です。お近くの金融機関窓口、コンビニなどでお早めに納付してください。スマートフォンアプリなどでも納税できます。お問い合わせは紀北県税事務所電話 61-0067 番までどうぞ。保険証用展示シールを配布しています。国民健康保険被保険者証と他のカードを識別できるように点字で保険証と印字したシールを作成しています。点字シールは市役所保険年金課の窓口に用意していますのでご活用ください。お問い合わせは保険年金課保険年金係までどうぞ。毎月第3木曜日に放送岩出市広報タイム。毎月第3木曜日の午前11時55分に和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。健康・介護後期高齢者医療健康審査歯科健康審査生活習慣病を早期発見するための胃科健康審査のほか歯科健康審査があります。受診票が届いたら健康審査を受けましょう。対象の方には5月下旬に受診券を直接郵送します。受診券発行の申し込みをする必要はありません。対象は健康審査については後期高齢者医療保険加入者、歯科健康審査は後期高齢者医療保険加入者のうち令和元年度中に75歳80歳85歳90歳以上の誕生日を迎えた方。実施は6月1日から令和3年2月28日まで。持ち物は保険証と受診券、受診票、問診票もお持ちください。自己負担は無料。実施の場所は受診券に同封する一覧表に記載していますので、そちらの医療機関でお願いします。お問い合わせは和歌山県後期高齢者医療広域連合電話 073-428-6688 番までどうぞ。各種予防接種について DT 2種混合ワクチン MR 風疹・麻疹混合ワクチン2期高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種について対象者には4月下旬に予診票などを郵送しています。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れてください。また注意事項を読み DTMR は予診票と母子健康手帳、高齢者肺炎球菌ワクチンは予診票と接種済証を持参し接種してください。接種期限は令和3年3月31日水曜日です。お問い合わせは高齢者肺炎球菌に関すること保険年金課健康推進係まで。 DTMR に関することは子ども健康課母子保健係電話 67-6081 番までどうぞ。風疹ワクチン接種費用の助成対象は岩出市に住所登録のある次のいずれかの方。1、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。2、妊婦の夫。妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは市のウェブサイトを確認するかお問い合わせください。お問い合わせは保険年金課健康推進係。献血のお知らせです。9日土曜日午前10時から正午と午後1時から4時30分まで株式会社オークアミレニアシティ岩出店で献血を実施します。お問い合わせは保険年金課健康推進係までどうぞ。5月 休日歯科休館当番表です。長歯科医師会からの情報です。3日日曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北810、電話64-2194番。4日月曜日、中前歯科医院、岩出歯科内科442-4、電話63-1771番。5日火曜日、中西歯科医院、紀の川市内田169-2、電話78-2233番。6日水曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原248-8、電話64-8111番。10日日曜日、青木歯科医院、岩出市吉田257-1、電話61-0889番。17日日曜日、安村歯科医院、紀の川市名手市場161-2、電話75-2202番。24日日曜日、榎木歯科、岩出市西国部529-4、電話63-3763番。31日日曜日、田原歯科、紀の川市岸川町前田86-7、電話64-1080番です。日曜祝日の休日歯科診療、受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話61-1791番にお問い合わせください。令和2年4月から開始、骨髄などの移植を完了したドナーに助成金を交付します。骨髄等移植ドナー支援事業。白血病などの血液疾患により非血縁者間の骨髄移植や末梢血管細胞移植を必要としている方が全国で毎年2000人を数えます。骨髄移植や末梢血管細胞移植は白血病などの血液の病気の重要な治療法ですが、骨髄の提供には年齢制限があるため、若い方のドナー登録を増やすことが必要です。ドナー登録者を増やし、一人でも多くの尊い命を救うため、またドナーとなる方の経済的負担を軽減するために、骨髄または末梢血管細胞の提供を完了した人に対して助成金を交付します。対象者は1、骨髄等を提供した日において岩出市内に住所を有する人。2、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄または末梢血管細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者。3、骨髄などの提供に関する他の補助金の交付を受けていない者。4、市税等を滞納していない者。助成金の交付額です。骨髄などの提供のために必要な次の通院などの日数1日につき2万円。上限は7日間で14万円です。1、健康診断のための通院。2、自己血貯血のための通院。3、骨髄等の採取のための入院。4、その他骨髄等の提供に関し必要と認める通院、入院または面談。申請方法です。骨髄等の提供日から1年以内に次の必要種類を添えて提出してください。1、岩出市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書、様式第1号。2、骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し。3、通院等の日数が確認できる書類。お問い合わせ。申請書の提出先は保険年金課健康推進係です。環境エコ、クリーンセンターからのお知らせ。ゴミの搬入時間は月曜から金曜午前8時30分から正午、そして土曜日は午前8時30分から午後3時、事業系ゴミを除きます。回収区域、県道泉佐野の岩出線より東側の地域は不燃物回収日、缶、瓶類が6日と20日、第1、第3水曜日です。資源ごみの回収は毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域、不 不燃物回収日は13日と27日、第2、第4水曜日です。そして資源ごみの回収は毎週木曜日です。当日の午前8時までに指定の場所に出してください。資源ごみ分別区分のその他のプラスチック類、衣類の中に粗大ごみが混入している場合があります。その他のプラスチックにはポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣類ケース等のプラスチック製品は含まれません。また、衣類には毛布や布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。その他のプラスチック類、ペットボトル、衣類、衣服は指定袋に入れて出してください。一般家庭からの畳の搬入は1日につき8枚までです。岩出クリーンセンターに廃棄物を自己搬入する場合、持ち込みごみ申請書への記入と合わせて、免許証等住所確認ができる証明書による住所の確認を実施しています。岩出市の住民であっても、岩出市外からのごみの持ち込みはできません。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係岩出クリーンセンター電話 62-0814 番までどうぞ。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽管理者には定期的な保守点検、法定検査、清掃の3つの義務があります。浄化槽の適正な管理に努めましょう。保守点検、浄化槽管理士資格を有する保守点検業者に委託しましょう。法定検査、検査の申し込みや料金等は和歌山県水質保全センター電話 073-432-6433 番へお問い合わせください。清掃、毎年1回以上しなければなりません。市許可業者において実施しましょう。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係までどうぞ。ゴミの不法投棄禁止。ゴミを河川、堤防、道路などに捨てた場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されます。ポイ捨てや不法投棄は環境汚染を招くなど、多くの皆様に多大な迷惑をかけますので、こうした社会のルールやマナーに反する行為はやめましょう。ゴミを出す場合、きちんと分別し、不適切なゴミが混ざっていないか確かめ、市の指定袋に入れ、収集日に決められた集積場所に出しましょう。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係までどうぞ。ゴミなどの野焼きはやめて。野焼き、ドラム缶でゴミを燃やす行為も含みます。これは例外を除き、法律で禁止されています。煙や悪臭により近所迷惑となることや有害物質を発生させる可能性があります。また火災の原因にもなりかねません。例外であっても野焼きが原因で周辺に延焼する事案が発生しており、住宅地に近い場所では風向きや時間帯に配慮するなど、周りの人に迷惑が及ばないよう注意してください。お問い合わせは生活環境課生活環境係までどうぞ。可燃ごみ袋無料配布引き換え。引き換え券について、無料配布の引き換え券は5月末頃に郵送されます。世帯の人数の算定などは令和2年4月1日時点の人数を基準とします。福祉加算配布について、生活環境課窓口にて本人または家族などが申請する必要があります。福祉加算基準は次の通りです。身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方、要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方、疾病等で常時おむつを使用している方、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係までどうぞ。小型可燃の回収を行います。事前の申し込みは不要です。市では小型可燃の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し、回収を行っています。今回次の日程でボックスに入らない小型可燃を回収します。では回収日時と場所です。 総合保健福祉センター駐車場、5月10日日曜日午前9時から午後3時。総合体育館北側駐車場、5月17日日曜日午前9時から午後3時。回収の品目は、ご家庭で不要となった電化製品、パソコン、掃除機、電話機、電子レンジ、携帯電話など。注意事項です。個人情報が含まれているものは必ず消去してください。一度回収した品物は返却できません。電池は取り外してください。家電リサイクル法の対象品、テレビやエアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫や冷凍庫などは回収できません。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係までどうぞ。募集、岩出市水道の検針員を募集します。業務内容は水道メーターの検診。採用日は令和2年8月1日。募集は1名。募集資格は1、岩出市に住所を有する方。2、採用日で満70歳に達していない方。受付の期間は5月29日金曜日まで。提出書類は履歴書1通、写真を添付してください。郵送も可能です。5月29日必着でお願いします。面接日は後日本人宛に通知します。お申し込みお問い合わせは上下水道業務課、上水道係までどうぞ。木の川河川愛護モニター募集。活動内容は次の事項をモニターとして河川管理者に連絡することが主です。河川環境が損なわれる、あるいは河川利用上障害となるような事象を認めた場合、ゴミなどの陶器、河川の流水や施設などについて異常を発見した場合など、また地域住民への河川愛護思想の普及・啓発活動に努めていただきます。モニター期間は7月1日から1年間、応募資格は岩出市に在住で、紀の川付近に住む20歳以上の方、募集人数は若干名です。手当は月額4500円程度、応募の締め切りは6月1日月曜日。応募方法など詳しくはお問い合わせください。お申し込みお問い合わせは和歌山河川国道事務所河川管理課、電話073-402-0267番、郵便番号 640-8227、 和歌山市西三際町16番までどうぞ。6月から7月開校、職業訓練受講生募集。職業訓練を受けて再就職を目指しませんか？対象は再就職を目指して求職活動を行う失業中の人など。内容は1、EC デザイン、ネットショップ運営実務。1、介護職員初任者養成。2、OA 事務ウェブ。1、パソコン総務経理事務。1、介護パソコン。1、電気設備技術。1、住環境計画申し込みの期間があります。場所は1が和歌山市、2は岩出市です。受講料は無料、教科書代などは必要です。給付金月10万円プラス交通費の制度があります。条件など詳しくはお問い合わせください。お申し込みお問い合わせはハローワーク和歌山求職者支援部門、電話073-488-7810番までどうぞ。令和2年度文化教室受講生追加募集のお知らせです。それでは教室名、日程、場所をお伝えしてまいります。1、初歩の書道、第2、第4火曜日の午前10時から正午、上岩出地区公民館水須 199-3。2、書道に親しむ、第2、第4火曜日午後1時30分から3時30分、岩出地区公民館清水 386-12。 3、書道初演、第4金曜日午後2時から4時中央公民館西野 264。 4、英会話初級、第1、第3火曜日午後7時30分から8時45分、根頃地区公民館 寝ごろ 535-2 5. 季節のお菓子 5、7、9、10、12 2月開催第1水曜日午前9時30分から午後1時岩出地区公民館清水 386-12 です。6. 男の料理一般男性第2日曜日午前10時から午後1時上岩出地区公民館水須 199-3 7. 初心者のための手話小学4年生から一般第2第4金曜日午後7時から8時30分桜台地区公民館桜台494 8. フラワーアート第2月曜日午後1時30分から3時30分山崎地区公民館中黒 52-2 陶芸第2木曜日午後1時から4時陶芸館サンホール山719 10. 健康体操第2第4水曜日午前10時30分から11時30分船山地区公民館山崎 118-4 11. 子どもクッキング小学4年生から6年生第2土曜日午前9時から正午、岩出地区公民館清水 386-12 12. 少年少女コーラス年中から中学生まで第1、第3、第4土曜日の午前10時30分から11時30分岩出地区公民館清水 386-12 です。募集人数は各教室若干名各教室第2回目または第3回目以降からの参加となります。受講は無料材料費保険代など実費負担があります。応募資格です。岩出市民の方特に記載のない限りは18歳以上高校生は除きます。また昨年受講した教室は再受講できません。7、11、12は除きます。7が初心者のための手話小学4年生から一般そして11が子どもクッキング小学4年生から6年生12は少年少女コーラス年中から中学生これは除かれます。応募方法です。郵便はがきに希望教室名そして氏名には振り仮名をつけて住所生年月日電話番号学校名と学年これは7、11、12の応募の学生のみですが記入して障害学習課公民館係へ5月13日水曜日必着でお申し込みください。定員を超える場合は抽選となります。市民プール会計年度任用職員募集のご案内です。募集人数は市民プール管理人3名程度市民プール監視員20名程度業務内容は管理人が受付入場券の発券改札事務所等の清掃その他です。監視員はプールの監視プール更衣室等の清掃その他です。応募資格は水泳に自信のある方地方公務員法第16条に規定する結核条項に該当しない方高校生は不可です。任用期間勤務時間です。7月1日水曜日から8月31日月曜日第1第3火曜日を除きます。管理人は午前9時から午後5時30分監視員は午前9時から午後5時15分までです。報酬は時給897円雇用保険労災保険適用です。受付期間は5月1日金曜日から31日日曜日まで火曜日は休館日です。この休館日を除きます。提出書類は写真を貼った履歴書1通郵送も可能です。5月31日必着です。面接日など詳細は後日通知します。お申し込みお問い合わせは障害学習課スポーツ健康係総合体育館内電話 62-0370 番郵便番号 649-6232 岩出市茨本63番地の2までどうぞ。講座催し JA 木の里アグリキッズスクール第10期生募集田植えや稲刈り野菜や果物の収穫など食とそれを育む農業や自然に親しんでもらえる多くのカリキュラムを用意しています。 みんなでいろんな体験をして、自分たちの住んでいる地域の素晴らしさを再発見しよう。対象者は JA 木の里管内、紀の川市岩出市の小学3年生から6年生。お申し込み締め切りは5月8日金曜日。定員は30名です。お問い合わせは JA 木の里アグリキッズスクール事務局。電話 77-7808 番。JA 木の里生活相談課内までどうぞ。基準緩和サービス従事者研修、受講者募集のご案内です。ヘルパー資格がない方でも、本研修を受講することで、基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能となります。6月26日金曜日午前9時から午後5時。場所は岩出市役所3階第6会議室。内容は、介護従事者としての心得と論理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術、介護保険制度など。対象者は、岩出市の基準緩和サービス指定事業者に従事を希望する方、高齢者支援に興味のある方など。受付の期間は5月1日金曜日から29日金曜日まで、土曜日曜祝日は除きます。お申し込みは、氏名、住所、生年月日、電話番号をお電話でお伝えください。お申し込みお問い合わせは、地域福祉課、高齢者福祉担当までどうぞ。声の広報、岩手2020年5月号をお送りしています。脳の若返り教室、認知症予防教室に参加しませんか？対象は岩出市に住民登録のある65歳以上の方。募集の定員は15名先着順です。内容は和歌山県と和歌山県立医科大学脳神経外科が考案した認知症予防メニューを取り入れた教室です。認知症について正しく理解するための医師による講義や脳トレドリル、創作活動、グループ活動を行います。6月2日から9月8日の隔週火曜日全8回です。第2回目のみ6月18日木曜日に実施します。午後1時30分から3時30分。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室。受付の期間は5月1日金曜日から18日月曜日まで、土曜日曜祝日は除きます。お申し込みお問い合わせは、地域福祉課地域包括支援センターまでどうぞ。6月1日は人権擁護委員の日。みんなで築こう人権の世紀。考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。この日にちなみ、全国人権擁護委員連合会では、6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権を尊重する意識の高揚に努めています。岩出市の人権擁護委員は次の方々です。継承を略してご紹介しましょう。西岡正光、岡田。宮本芳子、岡田。家原守、原。村中隆子、山。松尾隆、寝頃。田宮文子、寝頃。藤原正明、野女の。奥茂子、南大池。毎月第2火曜日、6月を除きます。午後1時から午後4時まで、総合保健福祉センターにおいて様々な人権相談に応じています。相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。なお、6月1日月曜日の人権擁護委員の日に、特設人権相談所を次の通り開設します。場所は総合保健福祉センター。時間は午前10時から午後4時。お問い合わせは生活支援課、人権擁護係までどうぞ。家具転倒防止、金具等の取り付けを支援します。地震で家具が転倒すると、避難の妨げになったり、下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで身近な対策の一つに、家具を金具等で固定する転倒防止対策があります。市では対象者に対して、家具に転倒防止金具等を取り付ける事業を実施しています。 対象者は市内に住所を有する方で、次のいずれかの世帯に属し、当該世帯員により金具等の取り付けが困難である方。1、65歳以上の方のみの世帯。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯。3、介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯。4、その他市長が特に必要と認める世帯。同世帯に1から4以外の方がいる世帯は対象外です。対象家具は1世帯につき3台以内、タンス、本棚など。費用は、取り付け費用は無料ですが、金具などは自己負担となります。L 字型金具を使用し、3台の家具を固定する場合は1000円程度です。お申し込みの期間は令和3年2月26日金曜日まで。本事業は、家具転倒防止を完全に保障するものではありません。万一災害時等に家具が転倒し被害を被ったとしても、市及び自宅者は賠償いたしません。借家、アパートやマンションなどに取り付ける場合は、家主などに承諾を得てください。お申し込みお問い合わせは、総務課危機管理室までどうぞ。なお、岩手市役所の電話番号は代表で 62-2141 番。郵便番号 649-6292 番となっています。公共下水道への早期接続の助成について、供用開始後3年以内に公共下水道への接続工事を完了、または排水設備等工事計画確認申請書を提出し、180日以内に排水設備工事が完了した場合に助成を受けることができます。助成額は、供用開始後1年以内が上限7万円、2年以内が上限5万円、3年以内が上限3万円となっており、3年を過ぎると助成を受けることができなくなります。なお、排水設備等工事計画確認申請書を提出していただく前に、はじめに下水道事業受益者申告書を提出していただき、受益者負担金を支払っていただく必要があります。新築家屋や店舗、事務所などの物件や水道料金、市税の滞納のある方は助成の対象外です。お問い合わせは上下水道業務課下水道係までどうぞ。2020年工業統計調査を実施します。工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は、中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。調査時点は6月1日です。調査票へのご回答をお願いいたします。お問い合わせは市長公室、工業統計調査担当までどうぞ。大会結果、岩手市ペタンク協会2月定例会、2月18日火曜日、場所は大宮神社境内練習場。結果は1位辻利美、福田守、2位は大島良子、上中久子、川端優子、3位は渡辺孝雄、藤田妙子。岩手市ペタンク協会主催で開催されました。ご存知ですか？宝くじは皆さんの生活に役立っています。皆さんが購入される宝くじの収益金は、県内の売上に応じて道路や公園整備などの事業に活用され、暮らしに役立っています。宝くじの購入はぜひ県内でお願いします。ドリームジャンボ宝くじ1等は前後賞合わせて5億円。ドリームジャンボミニは1等が1000万円。こちらも同時販売しています。発売日は5月8日から6月5日まで。 お問い合わせは和歌山県財政課電話 073-441-2160 番までどうぞ。緑化センターのお知らせ。5月の花ごよみ、バラ、芍薬、金銭花、エキウム、笹百合。5月の休園日は7日木曜日、12日火曜日、19日火曜日、26日火曜日です。緑化センター、住所は郵便番号 649-6211 岩出市東坂本672、電話 62-4029、 ファックス 63-2570。 ホームページは http://www.w-botanicalgarden.jp です。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から4月5月開催予定のすべての催しを中止させていただきます。園は通常通り開園いたします。5月の子育てコーナーです。乳幼児保健事業の予定表。場所は総合保健福祉センター。お問い合わせは子ども健康課母子保健係までどうぞ。電話番号は 67-6081 番です。乳幼児健康審査受付時間は午後1時から1時15分。令和2年1月生まれ4ヶ月時は25日月曜日と26日の火曜日。令和元年10月生まれ7ヶ月時は19日火曜日と20日水曜日。平成30年9月生まれは1歳8ヶ月時、13日水曜日と27日の水曜日。続いて、平成28年10月生まれの3歳6ヶ月時、8日金曜日と22日金曜日。こちらは受付時間が午後1時から1時30分となります。乳幼児健康相談は9時から9時30分まで受け付けます。令和元年6月生まれの10ヶ月時は13日と27日のどちらも水曜日。平成29年10月生まれの2歳6ヶ月時は8日と22日の金曜日です。予約制パパママ教室、受付時間は9時45分から10時です。開催は26日火曜日。内容はママの体操、赤ちゃん体操です。栄養教室離乳食、予約制です。受付時間9時45分から10時。実施は7日木曜日。内容は栄養指導と育児指導です。岩出市母子保健推進員による子育て広場アイアイ、こちらは5月13日水曜日は中止となります。お問い合わせは子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 番までどうぞ。みんな集まれ岩出っ子、地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。受付開始日は2歳児が5月13日水曜日から、1歳児は5月14日木曜日から、0歳児は5月15日金曜日から。受付時間は午前9時から午後4時30分まで。お電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 番までどうぞ。では6月の開催です。15日月曜日と29日月曜日は、平成29年4月2日生まれから平成30年4月1日生まれの2歳児を対象とします。そして5日金曜日と12日金曜日は、平成30年4月2日生まれから平成31年4月1日生まれの1歳児を対象とします。どちらも内容はドロンコ遊びです。そして2日火曜日と9日火曜日は、平成31年4月2日生まれ以降の0歳児を対象とします。内容は親子でリトミックです。 時間はいずれも午前10時30分から11時30分。場所は総合保健福祉センター。定員はいずれも15組ずつです。出前保育のお知らせ。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。お申し込み不要です。では日程と場所です。5月11日月曜日午前10時から11時30分、民族資料館大会議室。5月22日金曜日午前10時から11時30分、岩出地区公民館大会議室。時間内の出入りは自由です。開始15分後ごろと終了15分前ごろに絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市のウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 番までどうぞ。ベビーマッサージ体験に参加してみませんか？ベビーマッサージはスキンシップを図る絶好の方法です。愛情たっぷりの手でマッサージしてあげましょう。親子で一緒に心も体も満たしながら楽しいひとときを過ごしましょう。5月26日火曜日午前10時30分から11時30分。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。講師は宮本福美氏。対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者。定員は20組です。持ち物はバスタオル、フェイスタオル、お茶など。親子とも動きやすい服装でご参加ください。希望の方は5月7日木曜日からお電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後4時30分。定員になり次第終了します。お申し込み、お問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 番までどうぞ。なお、中止変更する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。令和2年度児童福祉週間標語、優しさに包まれ育つ優しい心。5月5日の子どもの日から11日までの間は、児童福祉週間となります。すべての子どもたちが健やかに成長してほしい、それは国民みんなの願いです。しかし現実にはそうした願いを阻む様々な問題が子どもたちや家庭、地域で発生しています。子どもたちが心豊かに生活し、その可能性を最大限に伸ばしていける環境づくりが最も重要な課題です。この機会に児童福祉の理念をみんなで確認し、子どもたちのためのより良い環境づくりを推進しましょう。お問い合わせは子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 番までどうぞ。就学に関する相談について、岩出市教育委員会ではお子さんの教育上の可能性を最も伸ばすことのできる就学先を検討する教育支援委員会を設置しています。教育支援委員会ではお子さんと保護者の意向を尊重し、専門家の意見を取り入れながら就学先についての検討を行っています。令和3年4月に小学校へ入学されるお子さんで、発達や生活面などで気になることや不安なことがある場合は、現在通われている保育所、園や幼稚園の先生、総合保健福祉センター、保健師、または教育総務課に相談してください。小学校の見学や体験入学をすることもできます。お問い合わせは教育総務課電話 62-2141 番までどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は役所です。役所。左手を胸の前で、親指を上にして横に向けます。右手の指先を下に向け、左手の親指と4つの指の間に入れる仕草を2、3回繰り返します。QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市のウェブサイトからご覧ください。スマイル岩出っ子。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。1、氏名に振り仮名をつけて。2、生年月日。3、住所。4、電話番号。5、メールアドレス。 6、30文字程度のメッセージを記載の上、写真データ1メガバイト以上を添付し、メールでご応募ください。7月号掲載の締め切りは5月25日月曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、公室@city.iwade.lg.jp までどうぞ。令和2年度第1回子育て応援連続講座のご案内です。定員は30名、会場は紀の川市役所、紀の川市西大井338。参加は無料、一時保育無料です。予約制で定員ありです。詳細はお問い合わせください。お申し込み締め切りは5月13日水曜日です。受講の対象者は、岩手市、紀の川市周辺の一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパー等の有資格者、子育て中または子育て経験のある方、講座に関心のある方、育児中の方や一般の方の一部受講も歓迎します。また再受講も可能です。受講には申し込みが必要です。電話、ファックス、メール、isola@comdesign-npo.com でお申し込みください。子育て支援員、研修受講者、その他有資格者は受講免除可能な講座があります。詳しくはお問い合わせください。それでは日程と場所、講師の名前は継承略してお伝えします。そしてテーマ、託児についてのご案内です。1日目、5月26日火曜日、南別館1階多目的ルーム、10時から12時と13時から15時が空豆サポート、午前中の方のテーマは授業概要、そして午後は安全に預かるために1サポートの流れ、事故予防、報告書の書き方などです。そして15時から16時は中消防署、こちらでは応急講習が行われます。託児は南別館2階の和室で行います。2日目、6月6日火曜日、本庁2階市民共同スペースです。10時30分から12時、宇都宮美代子和歌山県立医科大学保健看護学部特任教授、子どもの看護について。13時から13時30分は空豆サポート、安全に預かるために2、病児預かり、報告書の書き方。13時30分から15時は山入子どもクリニック院長山入隆、病気の症状と観察及び病院への受診について。託児は南別館和室で行います。3日目、6月11日木曜日、本庁2階市民共同スペースで、10時から12時が公立長病院診療部長兼小児科課長の山賀弘信、テーマが子どもの病気。そして13時から15時は和歌山親愛女子短期大学非常勤講師栄養士の松崎博子、子どもの栄養と食生活、具合の悪い時の食事と水分補給について。託児は南別館1階多目的ルームで行います。4日目、6月18日木曜日、南別館3階大会議室、10時から12時が、NPO 法人コムデザイン理事、元公立保育園園長の城美奈子、テーマが家庭での預かり保育。同じ講師で13時から14時までは子どもと遊びについて、そして14時15分から15時45分までは和歌山親愛大学教育学部子ども教育学科准教授の森下純子、テーマは発達課題自閉症スペクトラムについて。いずれも託児は南別館1階多目的ルームで行います。 5日目、6月23日の火曜日、南別館3階大会議室、10時から12時が、和歌山大学教育学部教授、臨床発達心理士 SV の米澤義文、親と子どもの発達と関係性支援1、同じ講師で、13時から15時は親と子どもの発達と関係性支援2をテーマに行います。託児は南別館2階和室です。6日目、6月30日火曜日、南別館3階大会議室、10時から12時が、空豆サポート代表臨床発達心理士松本千佳子、社会で子どもを育てるために親支援を広げる。13時から15時が空豆サポート、安全に預かるために3、体験談や育児グッズ紹介、報告書の書き方、終了書受け渡し、託児は南別館2階の和室で行います。お申し込みお問い合わせは、岩手紀の川ファミリーサポートセンター、空豆サポート、電話 60-4337、 ファックス 60-4338 番までどうぞ。5月の相談です。困った時はこちらまで相談してください。なお、中止変更する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。消費生活相談岩手市開設、毎週木�曜日午後1時から4時、場所は岩手市役所2階第7会議室。お問い合わせ先は市長公室、電話 61-6966 番です。消費生活相談紀の川市開設、こちらは4日を除く毎週月曜日午後1時から4時、場所は紀の川市役所南別館2階相談室小、お問い合わせ先紀の川市老公小老化、電話 79-3919 番です。どちらも内容は、消費者と事業者間の契約によるトラブルや架空請求、多重債務などの消費者問題について専門相談員が相談に応じます。紀の川市開設日もご利用いただけます。行政相談20日水曜日午後1時から3時、総合保健福祉センター3階会議室 A、 行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き等、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は市長公室です。人権相談12日火曜日午後1時から4時、電話相談は 62-2141 番、内線381です。人権問題ではないだろうかと感じたときは、お気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせ先、生活支援課人権啓発係です。引きこもり巡回相談予約制です。20日水曜日午前10時から午後1時。場所は岩手図書館小会議室。引きこもり状態にある本人や家族等からの相談に応じ、相談によって課題に対する支援及び助言を行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせ先は地域福祉課障害福祉係です。続いて教育相談。月曜から金曜の午前8時45分から午後5時30分まで。場所は岩手小学校、山崎小学校、山崎北小学校、根頃小学校、上岩手小学校、中央小学校、岩手中学校、岩手第二中学校、適応指導教室フレンドなどのスクールカウンセラー、そしてスクールソーシャルワーカー、岩手中学校、岩手第二中学校、岩手市青少年センターなどです。内容は、岩手市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育て等、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、青少年センター、電話 61-7007 番、または教育総務課学校教育係、または適応指導教室、電話 62-0892 番までどうぞ。同じく教育相談適応指導教室フレンドでは、岩手市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談を受け付けています。お問い合わせは、 適応指導教室電話 62-0892 番まで、月曜から金曜午前8時45分から午後5時30分までにどうぞ。子育て相談、月曜から金曜午前9時から午後5時まで、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、そして毎週木曜日午後2時から4時まで、公立長病院、こちらはお問い合わせが和歌山県立医科大学小児生育医療支援室までお願いします。内容は子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室電話 073-441-0808 番、または073-441-0826 番までどうぞ。健康相談、予約制で随時受け付けているのは、岩出市役所1階保険年金課、成人の健康に関する相談、保険年金課健康推進係までお問い合わせください。毎週月曜日の午前9時30分から11時までは、総合保健福祉センターで子どもの健康や育児等について相談に応じています。お問い合わせは、子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 番までどうぞ。コウノトリ相談、日程は医師と相談、場所は岩出保健所、不妊専門医による面接相談です。予約制となっています。また平常日を除く月曜から金曜の午前9時から午後5時45分までは電話相談でも応じます。保健師による電話相談です。どちらもお問い合わせは岩出保健所、電話 61-0049 番までどうぞ。ふれあい相談、毎週月曜と木曜の午前9時から午後4時、電話相談です。家事、離婚や相続、遺言、夫婦関係等、また事故や民事、破産や障害賠償など、そして労働問題など相談に応じます。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 番までどうぞ。ふれあい専門相談、第3火曜日午後1時から4時は税務相談、第4火曜日午後1時から4時は民事登記相談です。どちらも電話で相談に応じます。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 番までどうぞ。図書館へ行こう、本や行事についてのお問い合わせは電話でどうぞ。まず5月のカレンダーです。開館時間は岩出図書館が午前10時から午後7時まで、岩出図書館を除く文館、文室は午前10時から午後6時30分までです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、休館が毎週木曜日と29日の金曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は3日から7日と、そして毎週木曜日と29日金曜日がお休みです。本はお一人10冊まで、2週間借りることができます。視聴覚資料はお一人3点まで2週間借りられます。休館中の本の返却は、図書館正面右の返却ポスト、または駅前ライブラリーの返却ポストをご利用ください。なお、図書館正面右の返却ポストが閉まっている場合は、図書館玄関右のブックポストをご利用ください。DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居など破損の恐れのある資料は、開館時に直接カウンターにお返しください。視聴覚資料は岩出図書館カウンターでお返しください。図書館の開館日について変更となる場合があります。最新の開館状況は岩出市のウェブサイトでご確認ください。5月のお話し会は中止です。子どもの読書週間イベント、日本絵本賞受賞作品展は5月10日日曜日まで、場所は岩出図書館児童展示コーナー、科学堂100冊ジュニア、 こちらは5月27日水曜日まで、場所は岩出図書館展示コーナーです。郷土資料を集めています。岩出図書館では岩出市和歌山県に関する資料を集めています。お持ちの郷土資料を寄贈していただける方がいらっしゃいましたら、岩出図書館までご連絡ください。内容によっては寄贈していただけない場合もありますので、ご了承ください。図書館この1年、貸出冊数は42万1874冊、貸出者数は10万488人、入館者数は19万1143人、市民1人当たりの貸出者数は、貸出者数割る人口で 7.8 冊、蔵書回転率、貸出者数割る蔵書冊数で 1.3 回、貸出し1回あたりの利用冊数、貸出し冊数割る貸出し者数で 4.2 冊。登録率は登録者数割る人口かける100で 64.3% となっています。これからも岩出図書館をご利用ください。第1回岩出市文化文教ゾーン魅力再発見の開催延期について、5月16日土曜日に開催を予定しておりました第1回岩出市文化文教ゾーン魅力再発見講演会根来寺の歴史と建造物は開催を延期させていただきます。今後開催が決まりましたら改めてお知らせします。お問い合わせは事務局岩出図書館電話 62-7222 番までどうぞ。岩出図書館は根来1472-1、電話 62-7222、ファックスは 62-7150 番です。町の話題、パシャ。根来寺の歴史を伝える。根来寺遺跡展示施設がプレオープン、4月1日。今回プレオープンしたのは、旧和歌山県議会議事堂の西側に位置する根来寺遺跡展示施設の北側半分です。発掘された半地下式倉庫をシリコンを用いて型取りし、精巧に再現した FRP 製の高精細レプリカを展示しています。レプリカには、天正の陛下の火災の痕跡が明確に残り、発掘された状態の死因の姿を見ていただけます。また、亀、壺、皿、瓦などの代表的な遺物を型取りした遺物レプリカを展示しており、触って楽しむことができます。実物は隣接している根来歴史資料館にて展示しています。11月に南側半分の整備も完了し、グランドオープンを予定しています。春がやってきた。今年も華やかに咲く桜。お昼間と夜とで違った表情を見せる根来寺の美しい桜の写真も掲載されています。新型コロナウイルスの感染予防には、手洗いなどの手指消毒の実施をはじめ、換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面、この3つの密を避けることが重要です。また、緊急事態宣言が出された地域への不要不急の外出を控えるなど、市民の皆様一人一人のご協力をお願いします。なお、37.5 度以上の発熱が4日以上継続する場合や、強い倦怠感がある場合などは、次の相談窓口へご連絡をお願いします。岩出保健所9時から17時15分、電話は61-0020 番、ファックスは61-0013番。和歌山県庁健康推進課は24時間対応、土曜日曜祝日を含みます。電話073-441-2170 番、ファックスは073-431-1800 番。厚生労働省9時から21時、電話0120-565653番です。 新型コロナウイルス感染症の情報について市のウェブサイトでご確認いただけます。市のウェブサイト URL は http://www.city.iwa.lg.jp/corona/index.html となっています。お問い合わせは子ども健康課母子保健係電話 67-6081 番までどうぞ。統計調査員候補者を募集しています。国が実施するさまざまな統計調査に調査員として従事いただける統計調査員候補者を募集しています。また本年度5年に1度の国税調査の全国一斉実施が予定されており、多くの調査員が必要となります。ご応募いただいた方を統計調査員候補者として登録し、各種統計調査実施の際にお住まいの地域等を考慮して選任します。応募方法です。調査員候補者登録申請書に必要事項を記入の上、市長公室に提出。調査員候補者登録申請書は市長公室で配布しているほか、市のウェブサイトからもダウンロードできます。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係電話 62-2141 番までどうぞ。おしまいに、令和2年3月末現在の岩出市民総数です。 53,862 人、うち男 26,065 人、女 27,797 人、世帯数は 23,322 世帯です。声の広報岩出、いかがでしたか？この CD に関するお問い合わせは岩出市役所市長公室までどうぞ。電話番号は岩出市役所代表で 073662-2141 番です。それでは次号までさようなら。